マルコによる福音書第5章の21節から34節までを読みました。もともとの予定では予告ではこの第5章の最後まで43節までを読むつもりだったのですが、途中で切りました。しかし本来は切ることができない2つの物語です。お気づきのように2つの物語が絡み合うように記されています。一つは街道長ヤイロという人の娘、それは12歳であったと後の方に書いてありますが、その12歳の娘が死にそうになっていた。そして実際に死んでしまったけれども、その娘の手を主イエスが取ってくださり、起こしてくださり、生き返らせてくださったというのが一つの物語です。ところがその物語の途中にもう一つの物語が飛び込んでくるのです。そのヤイロの家に向かう主イエスの姿を見て、人々も何かが起こりそうだと期待したんでしょう。おびただしい群衆が押し迫るように主イエスについていったと24節には書いてあります。ところがその押し合いへし合いしている群衆の中に紛れて12年間病気に苦しんでいたという一人の女性が主イエスの衣にそっと触れたという、そういう物語がここに差し挟まれるのです。でこの2つの物語の絡み合いというかつながりをよく考えながら読むということにもきっと意味があるだろうと思いますが、今日はこのあと教会総会もあり、あまり長い話をすることができません。それで今日はひとまず34節までを読みました。それにしてもこの物語だけ取り上げても大変に興味深い、心を打つ物語だと思います。12年間病気に苦しんできた一人の女性がせめてこの方の衣にでも触れることができればと、そして実際に癒されたというのですが、この物語の中で何といっても興味深いのは30節で、イエスは自分の内から力が出ていったことに気づいて群衆の中で振り返り、私の衣に触れたのは誰かと言われたと書いてあります。私に触れたのは誰か。しかしそれは考えてみれば大変おかしな話で、その次の31節で弟子たちが言っているように、いやいや無数の群衆があなたに押し迫ってるではないですか。しかもそれはただ満員電車に乗ってるように押し迫ってるっていうんじゃなくて、ここに集まっている無数の群衆はみんなこの主イエスという一人の人に興味があるんです。だからついてきたんです。したがって中にはわっ俺イエス様と触っちゃった、ぶつかっちゃったと妙にウキウキしているような人だっていたかもしれない。ところが主イエスの方からご覧になると、本当の意味で私に触った人は一人しかいない。その一人の人はどこにいるのか、私に触ったのは誰かと、そういうのです。自分の内から力が出ていったことに気づいてと、聖書の中ではほとんどここにしか出てこないような表現が出てきます。自分の内から力が出ていくような、そういう触り方をした人がいる、それは誰なんだと主イエスはその人をお探しになったというのです。私どもの信仰生活というのは主イエスと共に生きる生活です。主イエスキリスト、このお方だけが 大事なんです。そして改めて思うのです。私に触れたのは誰かと、そう主イエスに言ってもらえるような、そう主イエスに探してもらえるような信仰生活を我々はしているだろうか。今申しましたように、いつも主イエスと一番近くにいる弟子たちも含めて無数の人が主イエスに関心を持っているんです。そして実際に主イエスの体に触れているんです。ところが主イエスの立場からものをご覧になると、一番近くにいる弟子たちも含めて誰一人主イエスに本当の意味では触ってない。ところがたった一人だけです、主イエスに本当の触り方をした人がいる。主イエスはその人を懸命にお探しになったというのですが、そのように主イエスに探してもらえるような信仰生活でなかったらどうしようもないと思うのです。主イエスキリストに触れるって言ってもそれは何だか話がよくわからんと思われるかもしれません。主イエスと共に生きるとか、主イエスと交わるとか、そう言い換えてみれば少しはわかるかもしれません。しかしどのように言い換えても、正直に申しまして私どもにはいつも一種の心もとなさが残るのです。自分は本当に主イエスに触れてるんだろうか、本当に意味で主イエスと交わってるんだろうか、この女のように本当に主イエスに触ったんだろうか、まだ十分にそれができていないんじゃないか。もしそうだとしたら自分の生活をどういうふうに改めていけばいいんだろうかと、私どもはそこで案外いろんなことを考えるんです。で、例えばそれは何といっても祈らなきゃ話にならんだろうと、聖書も一生懸命読まなきゃいかんだろうと、自分を捧げて教会の奉仕も励まないといけないだろうと。しかも我々はそういうことをしているうちに、なんだかだんだんと主イエスに近づけたような気がする。主イエスと交わっているような気がする。それに私ども案外いろんなことを考えるんですけれども、考えれば考えるほど独りよがりになっているかもしれません。独りよがりの信仰生活ほどタッチの悪いものはないだろうと思います。独りよがりでないというのは、つまり言い換えれば自分一人が良かれと思っているような信仰生活ではなくて、そうではなくて主イエスの立場からご覧になって、主イエスが、ああこの人は本当に私に触れたんだと振り返ってくださるような信仰生活でなければ何の意味もないと思うのです。で、繰り返しますが、ここで主イエスに振り返っていただけるような触り方をしたのはたった一人であったというのです。しかも主イエスは最後に、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったと言ってくださる。あなたの信仰です。本物の信仰を持って本物の交わりを主イエスと作ることができたのは、少なくともここではこの女一人だけであった。私どもには信仰があるでしょうか。主イエスに振り返っていただけるような本物の信仰があるでしょうか。そこに一つの問いが生まれると思うのです。皆さんもお気づきだと思いますが、私はいつも割と丁寧に準備した原稿を用意して今このようにお話をしています。で、結構丁寧に準備するんですよ。こんなことアピールしてもしょうがないかもしれませんけれども、かなり一言一句丁寧に準備をします。そしてそういう時に私はいつも皆さんの顔を想像するんです。 こういうことを言ったらこの人こういう顔するだろうな、こんな下手な喋り方じゃきっとあの人は特にうつむいてしまうだろうなと、しかしこういう話をすればきっとあの人は顔を上げて聞いてくださるに違いないと、いろんなことを考えるんですけれども、そういうことを考えながらこの説教の原稿を書きながら一つ考え込んでしまったことがあります。もしもです、もしも仮にこの礼拝にあの12年間の病気を癒された女性ご本人が現れたら、私の説教をどういうふうに聞いてくれるだろうか。主イエスに振り返っていただけるような触り方をしたのはこの女一人だけだと、本物の信仰を持って主イエスに触ったのもこの一人だけだと、そんな話を聞いたらこの女の人はきっとすごく困ってしまうだろうなと思います。そして下手をしたら礼拝の後呼び止められてしまうかもしれません。先生、ちょっとお話いいですか。私の話はそういうことじゃないんですよ、訂正を求められてしまうかもしれません。私の信仰じゃないんです、私の触り方とかそんな問題じゃないんです、でも主イエスが振り返ってくださったんです。私はむしろ絶対に振り返ってほしくなかったんです。絶対に気づかれちゃいけないって思ってたんです。先生、さっきキリストと交わるとか言いましたよね。私は絶対交わりたくなかったんです。ちょっと触ったらすぐ逃げるつもりだったのに、それなのに主イエスが振り返ってくださって、あなたの信仰がって言われたとき、私本当にびっくりしちゃった。今でも信じられない、私の信仰なんて。きっとそういうことになるだろうと思うのです。けれども事実として主イエスはあなたの信仰があなたを救ったと、そう仰せになりました。したがって今私どもに求められているのも信仰でしかないんです。信仰がなかったらどうしようもないんです。けれどもその信仰って一体何でしょうか。12年間大変な病に苦しんだ女であると書いてあります。12年間出血が止まらなかったというのですが、これは今でもなく女性特有の出血が止まらなかったという意味です。それは肉体的にもつらかっただろうと思いますが、ことにそのつらさがつらかったのは、この病気が当時社会的また宗教的な汚れを意味したからです。その人が寝た寝床も汚れている、その人が座った椅子も汚れている、その人が座った椅子にうっかり他の人が座ったらその人も汚れが移る。それで彼女は友達にも会えなくなりました。一緒に暮らす家族はいたかもしれませんが、厳しく隔離されて生活していたでしょう。しかし一番つらかったのは礼拝に行けなくなったことであることかもしれません。すべての人との交わりを失いました。すべての触れ合いを奪われました。そんな生活が12年も続いたら気がおかしくなったとしても不思議ではなかったかもしれませんが、けれども彼女はそれでもたくさんの医者にかかりました。こういう病気で医者にかかるというのは肉体的にも精神的にもどんなにつらかっただろうかと思いますが、 多くの医者からひどい目に遭わされ、全財産を使い果たしたが、何の甲斐もなく、かえって悪くなる一方であった。きっとこの女は、東に有名な厄除けがあると聞けば飛んでいき、西に効果のあるまじない師がいると聞けば出せるだけのお金を出しただろうと思います。そんなこの女のところに、ある時ナザレのイエスという一人の名前が飛び込んできます。もしかしたらこの人ならこれまでとは違った効果があるかもしれない、せめてこの人の衣にさえ触ることができれば。それで彼女は勇気を振り絞って姿を隠し、顔を隠して群衆の中に紛れ込み、きっとブルブル手を震わせながら、そっと主イエスの後ろからその衣の裾に触れました。そうしたら途端に病気が治りました。あ、そうだ、逃げなくちゃ。一人よがりの信仰なんか意味がないと申しましたが、そういうことから言えればこの女の信仰こそ一人よがりもいいところだったかもしれません。病気が治ったらさあ逃げようなんて、本当にそれが信仰なんですか、本当にあなたは神の子キリストを信じる気があるんですかと、誰か偉い長老かなんかに惹かれたら返す言葉もなかったかもしれない。そして実は私どもの信仰だってそんなに偉いもんじゃないんです。けれどもここで起こった最大の出来事というのは、この女がどれだけ深い信仰を持ったかということでもなく、実は病気が治ったということさえも一番の問題ではなく、そうではなくてここで起こった最大の奇跡というのは、主イエスがこの女の小さな手に気づいてくださったということだと思うのです。押し寄せる群衆の中でたった一人そっと後ろから衣の裾に触れた、この女の小さな手に気づいてくださった、その祈りに気づいてくださった、その祈りだって祈りと呼べるような高尚なものであったとは言えないんです。ところが主イエスはそのような病気の女の小さな手を通して自分の内から力が出ていったというほどに、その小さな祈りに気づいてくださいました。祈りにもならない祈りを全身で受け止めてくださいました。そして私ども一人一人、実はすでにこのような主イエスの恵みの奇跡を経験しているはずなんです。この女は12年間病気で苦しんだというのですが、きっと皆さんにもそういう祈りの歴史があるだろうと思います。12年間なんて想像を絶すると思いますが、もしかしたらもっと長い祈りの戦いを続けておられる方だってきっとこの中にもたくさんいらっしゃるだろうと思うのです。そこで大事なことは、そういう悩みの中でどれだけ立派な祈りができるか、どれだけ立派な信仰を持てるかということではないんで、それぞれに祈りの歴史があるだろうなんてことを申しましたけれども、本当は私どもの生活なんてものはそんな大層なものじゃないんです。誰に何を祈ったらいいんだかわからないままただもがいてるだけであるかもしれないのです。そして こういうことを言うのは何かもしれませんけれども、あの長血の女の12年間だって、その内実はもしかしたら苦しみの中でますます罪深くなっていくような、そういう12年間でしかなかったかもしれないのです。私は我がことのようにそのように思うのです。けれども、そんな私の小さな手を、罪深いこの私の手を主イエスが感じ取ってくださって、もしそのように主イエスが背中で私の手に気づいてくださるなら、そこに信仰が生まれるのです。主イエスは振り返ってくださいました。イエスは振り返ってと書いてあります。そして私に触れたのは誰かと、そう言われるのです。この女は心臓が飛び出るぐらいびっくりしただろうと思います。びっくりしながらも、あえて冷静に考えるなら、この女は最初の計画通り逃げようと思えばいくらだって逃げることもできたかもしれません。人混みに紛れて知らんぷりをすれば、多分誰にもバレなかったんです。少なくとも周りにいた弟子たちには絶対にバレなかったでしょう。群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに私に触れたのは誰かとおっしゃるのですか。そんなの分かるわけないじゃないですか。けれどもこの女だけは、いや、自分はもう絶対に逃げられないのだと悟りました。なぜならこの方は私の神だから。33節には、女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏しと書いてあります。恐れながら、ブルブル震えながら主イエスの前にひれ伏したとき、しかしその女が経験した恐れはどんなに幸せな恐れであったかと思うのです。神ご自身に他ならないお方が立ち止まってくださったのです。私のために神が振り返ってくださったのです。そして神ご自身が私のことを探してくださったのです。そうしたら恐ろしくて震え上がって見舞いに進み出たというのは、むしろ当然のことだろうと思います。そしてこの女はすべてをありのまま話したと書いてあります。12年間の苦しみを語るその言葉はとうとうとして尽きることがなかったかもしれませんが、いや、むしろ私は多くを語る必要もなかったのではないかと思います。語らずともこの方は全部知っていてくださる。こうして彼女はもともと自分が望んでいた願いの何万倍もの恵みを受けることができました。神ご自身に他ならないお方の前に立つことができたのです。このような物語を読まされますと、改めて信仰というのは決して私どものものではないということを思わされます。信仰とはむしろ主イエスの側の事柄です。主イエスが立ち止まってくださる、 主イエスが振り返ってくださるんです。そして探してくださるんです。そこに信仰が生まれるのです。事実、私どもはすでにこの方を信じているではありませんか。そういう私どもに向かって主イエスは、あなたの信仰があなたを救ったんだと、安心して生きなさい、病苦から解放されて達者でいなさいと、そう言ってくださるのです。私の想像でしかありませんが、この女はその先、事実として安心して生きていくことができたと思います。安心して生きなさいという言葉は、これは直訳すると平和の中に出て行きなさい、平安の中に向かって出発しなさいという、そういう意味の言葉です。そして事実、この女の行くところ行くところ、どこにも平和がありました。平和の中に出ていくんです。それは12年間も病気していたんですから、生活を立て直すだけでも大変であったかもしれません。しかし平安の中に出ていき、死ぬまでその平安が彼女から離れることはなかったと思います。あなたは平安の中に出発するんだという、この主イエスの言葉がいつも彼女を覆い包んでいる。そして死の間際までこの主イエスの言葉が彼女を包んでいたと思います。平安の中に出ていきなさいと、この言葉は教会の歴史の中でしばしば礼拝の最後の祝福の言葉として用いられました。平和のうちに生きなさいと、そういうのです。表面上は私どもの教会の礼拝で用いる祝福の言葉にはそういう言葉はありませんが、例えば主が御顔の光であなた方を照らしとあります。主が御顔を向けていてくださるのです。私どもがどこに行っても主の御顔の光が私を照らしている。そして私はこう思うのです。もしも私どものどんな病気が治ったとしても、私どものどんな悩みが解決したとしても、もしもあの女が後ろから主イエスの衣に触れたとき、もしも主イエスが振り返ってくださらなかったら、もしも今主イエスが振り返ってくださらなかったら、どんな病気が治ったとしても、むしろ私どもは世界で一番惨めな存在になるだろうと思います。私どもが今しているこの礼拝も一番意味のない行為になるだろうと思います。けれども事実、主は御顔の光で私どもを照らしてくださって、そして安心して生きなさいと、あなたは平和のうちに出ていくのだと声をかけてくださるのです。今私も牧師として心から皆さんに祝福を告げます。主イエスが振り返ってくださるのですから、平安のうちに出ていきましょう。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、あなたの御顔の光に照らされて今私どもも御前に立ちます。祈りとも呼べないような祈りに時間を費やし、信仰とも呼べないような信仰を無残にさらけ出してしまいましたが、しかし主が振り返っていてくださいます。今私どもも信仰を持ってあなたの御前に立ちます。 感謝し、主の御名によって祈ります。アーメン。